命の喜ぶ方へ棚添えて、こっからパーマカルチャー。皆さんこんばんは。今週も始まりました。6月の3週目、ここからパーマカルチャー、番組パーソナリティのまやです。皆さんは今宵いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、音にまつわる素敵なゲスト様をお迎えしてますよ。私の人生がね、もう一つあったらね、こんな生き方したいなー本当に心の底から思うような素晴らしい仕事をされている方なんですけども、本当にその場所場所で感じる音たまりっていうね、聞き慣れないそういうワークをされている方なんですけども、音風景研究家の方なんですよ。後でね、登場していただいて、じっくりその素敵な音とトークをね、聞かせていただきましょうね。皆さん最後までどうぞお付き合いください。この番組は人と人、人と自然をつないで生かし合いながら、もっと居心地のいいやり方、関係性、暮らしを共に考え、受け継がれていく命が喜ぶ未来の共同創造へと、皆さんをご招待いたします。関わり合う人がそれぞれの持ち味を生かして夢を応援し合う、思わずそうし合いたくなるような場作り、仕掛け作りを一緒に考える仲間が増えていくことを願って発信しております。自分自身、家族、仲間、地域の人たちと心あるつながりを取り戻し、遊びに満ちた方法でお互いを応援し合えたなら、喜びや感動が自然と湧き起こってきます。ありがとうの思いでつながり巡る循環の中に、あなたも暮らしてみたいと思いませんか。持続可能で無限の可能性を秘めた生かし合いの新しい世界へようこそ。ここからパーマカルチャーは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお届けします。
夢の種放送局、
ゲストトークライブのコーナーです。今日はバックが無音ですよね。心の耳を傾けて音に集中して聞く30分間になると思います。今日の素敵なゲスト様をお迎えしたいと思います。音風景研究家、岩田まりえさんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそ、今日は来てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
まりえさん、同じ奈良に在住でね、はい、いらっしゃるということで、音たまりっていうワークをされているっていうことなんですけども、うん、私音が大好きなもんでね、なんか本当にこのまりえさんのワークにもうものすごく、なんやろ、興味津々というか、そんな思いでいっぱいなんですけども、音に関してのお仕事っていうかね、ライフワークをされてきてるってことで、なんで音なんでしょうねっていうところあたりからちょっと聞かせてもらえますか。
はい、私が音に出会ったのは20歳の時で、大学3年生の夏に、はい、1ヶ月間沖縄にある南大東島に行く機会をもらったんですね、
はい、
そこで着いたその日に、島丸ごと館っていう小さいミュージアムがあって、そこの館長に言われたのが、このミュージアムの手伝いではなくて、自分たちの テーマで島を突き詰めていつか返してくれたらいいからっていうことで、うん、3人一緒に学生行ったんですけれども、はい、私たちあどうしようっていうことになって、
うんうん、
頭を悩ませるんですが、私はまずはこの島を、うん、何にも知らずに、
うん、
海もない奈良から、うん、行ったので、まずはいろいろ体験してみようと思って、うん、毎日夕方から行われているエーサー盆踊りの
毎日
練習に参加させてもらったり、うん、あと夏休みだったので子どもたちが海とか森とかいろんなところに探検しに行くのに連れて行ってもらったり、キャンプをしたり、
うん、
とりあえず島中を駆け巡ってます。
駆け巡ったんですね。
そんな中でやっぱりこう断崖絶壁の島なんですね。陸続きではなくて、その中で音がすごく一つ一つが響いている感じがして自分の耳に入ってきて、あ、この島を音で、
うん、
巡ったら探ってたら面白いかもなと思って、
その発想が面白いですよね。
でちょうど子どもたちも興味を持ってくれて、
うん、
じゃあ一緒にまずはこの島にどんな音があるかを島のおじいやおばあにインタビューしに行こうということで、うん、この島にはどんな音がありますか、好きな音、うん、嫌いな音、
うん、
今は聞こえなくなってしまった昔の音は何ですかっていうインタビューを50人ぐらいに毎日毎日しに、うん、
いたんですね。
行きました。
へえ、うん、いや面白いですね。その初め何をしていいか分かんないみたいなとこからね。
そう、
うん、
そでもインタビューしていくうちにいろんな音が出てきて、うんうん、
へ、
島には仲間津55っていう、
え、
仲間地ゴーゴー、
中町ゴーゴー
という地名があると。
へえ、すごい、なんかモダンなポップな面白いですね。そっ
ちで、
そうですね、うん、ゴーゴーっていけいけっていう意味ですか。
ゴーゴーね、どんな意味かなと思って聞いたら、
うんうん、
昔その近くに中町さんという人が住んでいて、
うん、
で海岸なんですけれども、うん、潮吹き穴になってて、
うんうん、
まあ台風の時とか、うん、潮がその穴に入るとゴーっとこう上に高く潮を吹き上げるその音から、
うん、
中町ゴーゴーという地名がついて、本当にマップにも載ってるんですけど、
あ、そうなんですね。ちゃんと採用されて、
地名として。そうなんです。そういうお話が出てきたり、じゃあその中町ゴーゴーの音を聞きに行ってみようとかって子供たちと、
うんうん、
マイク持って向かって録音してみたり、うん、
なんかそそられる地名ですよね。
そうなんですよ ね。なんか他に部長釣り場とか、
それも地名、
もうゴンゴン穴とか、
それ地図に載ってる地名ですか。
全部地図に載ってます。
本当にって感じですね。面白い、うん、うんうん、
面白いな、この島なんだろうなと思いながら。
ほんまですね、なんだろうなって。 そそられますね。
そそられる部分がすごく多くて、うん、どんどんどんどん深く入っていって、うんうん、でこの録音した音を、
うん、
結構集まったんで、
うん、
じゃあミュージアムに音の展示物がなかったので、うん、一緒に作ろうということで、
うん、
録音した音をバーコードにして、で子どもたちに島 の、 いろんな生き物とか、
うん、
池とか、
うん、
植物、自然の絵を描いてもらって、でそこにシールを貼り付けていく形で、うん、島のマップ上にいろんな音があるよっていう、まあ、その時につけた名前が南大東島音たまりという、今の屋号の、始まりなんですけれども。
あ、そうなんですね。音たまり、
そう、うん、音がたまってるよっていう、そうですね、
へえ、
意味を込めてつけました。
あ、すごくね、そういう怒りだったとは、
うん、
今初めて聞いてなんか感慨深いなと思って、本当に体験から実際に足をね、うん、運んでいろんなことを耳から体で通してね、
うん
うん、 面白いですね。音でねそうやって地図を作ったりとかね。もともとあれですよね、マリーさんサウンドスケープの研究をされていたっていうことを、
ね、それからその音のだったらサウンドスケープ学という学問があるよということで、うん、
そっかそっか
教えてもらって、
うん、そこからだったんですね。
そこからサウンドスケープの先生がいる大学院に進学をして、うん、もっと南大東島をサウンドスケープ研究していきたいなと思って、それからも3年間通い詰めるわけです。
あ、それは、関西の方から、
はい、大阪の大学院だったので、うんうん、フィールドは南大東島がいいです、うん、と思う
指定しても
入る前から先生に、うん、言って、うんうん、もう島にほとんど住みながら研究をして、はい、授業があるときは大阪に帰るというような3年間でした。
へー、すごい、なんかもう的が定まってね、ミッションは決まっているっていう感じで、そこを研究するためにサウンドスケープっていうのを学ばれたんですよね。
う
ん、
そうですね。
へー、でなんか音を通していろいろいろいろっていうか、その何音だまり、
うん
うんうん、を生かしたワークですかね、プロジェクト、うん、プログラムいろいろされているんですよね。
う
ん、
そうですね、うん、その島での体感がすごく大きいんですけれども、
うん、
島の漁師さんが海鳴りが聞こえると台風が発生したことが分かると言うんですよね。
はい、
え、海鳴りってなんだろうって最初は、
うん、私も今思ってます。海鳴りってどういう音なのかどういうものなんかな、
うん、
みたいな、
うんうん、全く分からなくて、うん、でも漁師さん同士の会話では雲の動きとか今風が回ったとか、うん、もう音だけではなくてそういう常に気候天気の話をしてはって、うん、
へー、
あ、自分もこの自然の流れとか天気が読めるように島の人の感覚にどんどん近づいていきたいなと思って、
うん、
修士論文のテーマは海鳴りを軸に、海鳴りとは何ぞや、どうしたら聞こえるのか、うん、そしてどんな音なのかを、うん、自分の耳で海鳴りを聞き探し求めるっていう、
へ
ー、最後は毎朝4時に起きて、
うん、
島中をバイクで巡って、うん、聞こえそうなところでちょっと耳をそば立てて待つっていう、
うんうん、
調査をしていたんですけれど、
へー、面白いですね。なんか本当にこう耳ね、聞くに特化したミッションっていうかね、
うん
うん、自然の中にこう一体になって生きているその島の人たちのようにありたいっていうか、
うん、
巡りの中に生かされて生きるっていうところ
ですかね。そうです
ね。そこから始まったんですね。
そうです、うん、でだんだん自分も3ヶ月6ヶ月島に住んでると、
うん、
感覚が開いていって、
うん、
雲がの動きとか風が回ったとかいうのも分かるようになって、
すごい、
海鳴りの音も、
うん、
調査して1ヶ月半ぐらいで、
うん、
耳で聞こえるというよりはもうここに
体に
、
うん、ハートに
まっすぐ、
うんうん、
ドドドドってこう低音が響いてくる感じです。
あ、
もう今鳴ってる、これが海鳴りやねって漁師さんにも確認しに行ったんですけど、そうだよって言って、
あ、もうちゃんとバッチリそれが、
うん
うん、分かるようになったんですね。すごいですね。
ことができました。
へえ、
そうやって私は島で生まれ育っていないけれども、うんうん、どんどんこう自分の感覚が変わっていくっていうのを体験、いろいろワークショップにしたくって、
うんうんうん、
音散歩っていうワークを、
うんうん、
始めたんです。
へー、そうなんですね。で今日ね、うん、最近リリースされた CD、 その大東島の海鳴りだったりそういう音を、生の音を収録した CD を持ってきてくださって、ちょっとみんなで聞いてみ、皆さんでね一緒に聞いてみたいと持ってきてくださいましたね。
はい、
はい、じゃあここで一旦ジングル挟んで、はい、その後にぜひ聞かせてください。
はい、
夢の種。
周りの畑からざわざわと聞こえてくる。その音は風によって変わる。風が近づいてきたり遠ざかっていく音を聞くと心が静かになる。
静かになりました。すごいですね、この迫力。なんかその場面に自分がなんか佇んでるっていうか存在してる感じ、なんかね、音だけなんですけど、そこに立っていて海からの風かなんかが自分の髪の毛をね、こう吸いていくっていうか、後ろ髪がさーってこう髪の毛の隙間を風が通っていく感じがして、すごい全身すごい鳥肌立ってました。すごいですね。これはどっかの畑かなんかですかね。
はい、島は南大東島はサトウキビ畑だらけなので、
へ、
その北の畑の中に一緒に作った柳沢くんがマイクを設置して、
うんうん、
この年は特に豊作だったので、
へ、
とっても高い、
うん、
背の高いキビでしたね。
あ、そうだったんですね。その畑の中を通り過ぎる風の音だったのかな、
うん、
今の
は、はい、
いや、生々しすぎて、これなんか、何、パビリオンテーマ感というか、なんかこう、バーチャルリアリティを体験したみたいな、すごいですね。体がざわざわ、まだな、
うん、
風が通ってる感じが残ってる。
うん、
体の中を、
うん。音だけでもね、
うん、
こう、イメージして、
はい、
どんどんどんどんイメージが広がって、
うん、
その人の中にしか見えないけれども、その風景が、うん、どんな風景が描かれてるのかなと思って、
うん、
この作品を作る時もそんなことを思い描きながら作っていたんですけれども
。あ、そうなんですね。いやー、ちょっとびっくりしました。すごい体験が本当にリアルに近いような、
うん、
細胞がざわざわってする感じ、すごいですね。
もうこのキビの風の音っていうのは島の人にとっては当たり前の音ですけれども、大切な音でもあって、このキビが豊作かどうかで、まあ、その製糖工場が島にあって砂糖になるんですけど、自分たちのね、なりわいなので、
はい、
本当に大切に聞いてるんですよね。
あ、
うん、
この音で聞き分けられる。
そうですね、うん、音を聞き分けるということも、
うん、
敏感にやられています。
あ、
畑の中でも機械の不調だったり、
うんうん、
あと雨が降りそうだなとか、
うん、
そういうのも木々畑の中で
聞い
ていたり。
すごいですね、感性が、
うん、察知してますね。
ああ、都会の中でちょっと雑音にまみれて失われてしまってる感性がこうね、
うん、
島の人たちはね、それと共に生きてるんでしょうね、うん、すごいな、うん、はい、ありがとうございます。
じゃあ次の2番目の音に行きますか。
じゃあ皆さん聞いてください。
でもその頃からずっと海鳴りは聞こえてたの？
何が？
海鳴りよ。
海鳴りは台風時期にはのあれ、台風来る前に、だいたい漁村との20度線来たら、うん、ゴーゴーゴーゴーって海軍棒の海鳴りするわけよ、うん、今風車があるところ、うん、あれからずっと海軍棒、プールがあるでしょ
う、
あの辺の海、ゴーゴーゴーって鳴りよって、台風来る前は。だから海鳴りって僕が言うのは、向こうがゴーゴーゴーって言うもんだから、海が、すごいよ、
そしたら準備するの？台風来るなと思うの？
うん、 20度線超えたらもう海鳴りしたら、だから海鳴りした時に来ない時もあるよ、
うんうん、
ずっと西に行ってしまってから、うん、波から先来ると、うん、やっぱし台風来ないと知る、うん、今年はまだ17号か、
うん、
分からんよ、今から
家の豊
ああとごとごとするよ、しよったよ、今日はまだそれにしない、
今日はまだ、
うん、どうしても20度線来ないと、うん、とはガタガタガタガタしないよ、
台風来る前にルソン島の20度線来たら5555海軍棒の海鳴りするわけよ、今日はまだしない、どうしても20度線来ないととはガタガタゴトガタしないよ、
いやすごい風圧に押されてなんかね今ヘッドホンでね聞かせてもらってるんですけど、風がどっちから来るかめっちゃ体に当たる感じがしますね私の場合は右耳の右側から右斜め前あたりから風が来て、すごい体が押されていて、あちょっと寒いしみたいな、なんやろこうまっす立ってるのに踏ん張らないとみたいな音だけなのに、
うん、
でなんかおじさんが喋りながら、あれはトウモロコシのキビ、
あれサトウキビ、
あれ向いてるんですかね、
台風が本当にあの時も来そうだったんで台風対策をしてて、あのキビをこう縛って、キビの皮で縛って、
へえ、まあ、生々しいですね。で、なんか小鳥、鳥かなんかがちょっと反対側からもうピョピョってこう避難かな、うん、なんか台風に備えてなんか活動してるみたいな音が聞こえてきたり、すごい、体感覚が半端ないですね、これ。
ねえ、
うん、体で感じる。
本当に、なんかちょっと鳥の声の奥の方でこうドン、ドン。ドンみたいな、低いの分かりました？
あ、
なんかちょっと低音で、うんまあ、音というよりもなんかこうここに体に来る感じの、うん、
ありますね。
あれが海鳴りなんですけど、
へー、もう一度なんか聞いてみたいけど、なんかでも圧を感じた。
そうですね。
うんうんうん、こう
低音の、
うんうん、
あれが、これまだ海が見えてないですけども、もう限りなく海岸に近いところで、あのマイク設置録音していて、
あ、そうなんですね。
もうそこにいると本当にそれこそ全身にこうこの響きがドンドンドンってくる感覚にもう包まれる、あの場所なんですけれども、
いやもうなんかその場にいないのに本当に、うん、そこにいるみたいな感じで、うん、風を受けてね、なんか五感がふわーっと目を開くみたいな感じ、しましたね。
確かにその風が結構強いから、
うん、
あの時はまだちょっと3月後半でしたけど、
あ、はい、
寒い、あ、9月ですね、これ撮ったのは9月だったんですけど、
うんうん、
ちょっと寒い 感じです。
ああそうだったんですね。すごい体感覚ですね。いやマリーさんにはねまだこの CD ね生々しい音本当に環境の中で生きる人っていうかねなんかいろいろ感じるものがたくさん今湧き上がってきてるんですけどもまた来週もこれの続きをねお聞かせいただけるっていうことでありがとうございます。今日はね、はい、
ありがとうございます、
はい、また続き皆さんも来週お楽しみなさってください。ではエンディングに行きたいと思います。はい、今日は音風景研究家の岩田真理恵さんをお迎えして、リリースされた CD のね生々しい音とともに真理恵さんのお話を伺ってきたんですけども、告知のイベント真理恵さんのイベントがね一つあります。お聞きしてますのでご紹介しますね。こちらは、6月の23日土曜日朝の10時から17日これは奈良の春日大社春日の方なんですけども新山を聞く春日山原始林散歩雨編ちょうど雨季ですもんね。でイベントを通して自然案内人の杉山さんがガイド一緒にされるんですけども雨の日の春日山原始林別世界なんですけどその森の麗しい空気艶やかに色が変わっていく木肌や雨音カエルの音雨の日には味わえない森歩きを体感しましょうということでぜひねこれさっきの CD の音聞いたこの耳この視点というかねこのマリエさんと一緒に歩くっていう体験をねぜひ知ってみられるのどうかな私すごいしてみたいなっていう気持ちで今いっぱいになってるんですけども、こちらのイベントについては、奈良市環境協会のウェブサイトの方にアップされているんですけども詳しいリンク番組のページの方でも上げておきます。皆さんぜひチェックしてくださいね。でまた続き来週ますます楽しみになってると思うんですけどどうぞ来週も同じ時間に聞いてくださいね。はい、ではマリエさん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
また来週続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では来週までさよなら。誰も黙っちゃいられないだろう。